恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたが私たち一人一人の歩みにも目を留めていてくださり、手を差し伸べていてくださり、私たちが握りしめているものを今手放しなさいと、私を心の真ん中に迎えてくれと、私たちの心の扉をどんな時もノックしてくださっていることを覚えてありがとうございます。神様、私たちは時々あなたのノックの音が聞こえても無視したり、別のものを握りしめていたり、聞き逃してしまったりしやすいものですけれども、今日あなたに招かれてこの礼拝に集いました。どうぞ私たちが今心の扉を開くことができますように、あなたの御言葉をしっかりと受け止めることができますように、神様どうぞこのひとときをお導きください。神様、先ほども報告にありました、心を合わせて祈っております原田兄弟のお父様が昨日天に召されました。明日お葬式がありますので、神様が慰めあふれる時としてお導きくださいますように、ご家族ご親族を今平安のうちに慰めで満たし、お守りくださいますようにお願いいたします。また、どうぞ川口姉妹の検査入院の上に、これからさらに検査が続きます。どうぞその心の内にある平安を確かなものとしてくださって、たとえどんな結果であろうとも、神様あなたが共にいてくださることを信じます。どうぞお導きください。願わくばそのがんが癒されますように、神様あなたの御手の中にあってお守りくださいますように、川口姉妹またご家族お一人お一人にあなたの助けがありますようにお願いいたします。また続けてリハビリ中の悦子姉妹の上に、入院中の安西姉妹や退院された安西兄弟、また他にも病の中にある方、また日本各地で離れて暮らしている教会のお一人お一人に、神様の変わらぬ祝福が豊かにありますようにお願いいたします。また神様、今日の夜からいよいよ、ベックチームを迎えようとしております。神様が本当にあなたの大きな愛の中で、恵みの中でこの教会に使わせてくださるお一人お一人を、どうぞ神様が豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。私たちがこの1週間を通しても、あなたは全世界の主であることを、国境を越え言葉の壁を越えて主にある交わりを楽しみながら過ごしていくことができますように、そしてこの機会があるからこそ、この教会に足を踏み入れてくれる子どもたち、若者たち、そして近所の方々、多くの方々を集わせてくださいますようにお願いします。特に木金土の子どもたちのプログラムは、毎日100名近い子どもたちが足を運びます。事故や怪我などから守られて、その幼い魂に神様が触れてくださいますようにお願いいたします。今日迎えに行ってくださる兄弟姉妹方もお守りくださいますようにお願いします。神様、今日集われたお一人お一人に神様の祝福がありますように、あなたが御言葉を持って語りかけてくださいますように、私たち一人一人が今日この場所からあなたと共に新たな一歩を踏み出すことができますように、御言葉によってお語りください。心開きます。しもべは聞いております。どうぞお語りください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この1週間は私たちの教会に吉戸神学生がいて、小野神学生がいて、そういった献身者、そして若い、献身者の方々と一緒に過ごしながら、なんだか私自身もいろんな刺激を受けているように思います。そして、私もこの福島に来た時はもう12年が経ったんですけれども、まだ20代だったんだなって思い返してみたり、またいつまでも若いつもりでいても私も41歳のいい大人になってですね、まあ、かつて自分が思い描いていた41歳の姿には慣れていないかもしれませんけれども、まあ、それでも少しは成長させられたのかもしれないなと。そうかなって不安げな表情の方がおられるかもしれませんけれども、例えば私はですね、結構緊張して、緊張するとお腹が痛くなるタイプなんですけれども、その緊張している様子を表に出さないで堂々としているように見せる というそういう点でですね、少し成長させられたように思うんですね。今回明先生が2ヶ月の長期休暇を取られて、とほほの休暇になってしまいましたけれども、一応間もなくその休暇が終わろうとされています。明先生の休暇中は、なんだかバタバタしっぱなしで、あっという間の2ヶ月だったようにも思いますけれども、やっぱりいつもとはちょっと違う緊張も私していたように思うんですね。もしそんなに緊張していたように見えなかったとするならば、それは私の成長の証として見ていただければと思いますが、その緊張の一つはですね、先生の休暇中に葬儀が入るかもしれないという緊張感もありました。皆さんにも数週間前から情報メールでお知らせをしてお祈りいただいておりましたけれども、原田兄弟のお父様が昨日召されて、明日葬儀が行われることになりました。実はですね、明先生が休暇に入られる前から、原田兄弟に、父が今施設に入ってるんだけれども、だいぶ弱っているから、もしもの時はキリスト教式で葬儀をお願いしますって前から言われていたのでした。なので明先生も施設に訪ねられて、私も何度か原田兄弟方と一緒に訪ねさせていただきました。お父様が入っておられた施設に初めて訪ねて行った時には、こんにちは、私教会の牧師ですって言うと、すごく穏やかな表情をしてくださって、そんなにハキハキと会話をもちろんすることはできませんでしたけれども、私が耳元で話す御言葉をとても真剣に聞いてくださっていて、また私がするお祈りにも素直に心を合わせてくださっていました。ご家族が週に3回4回と通われて、そしてその度にイエス様を語り、天国を語り、天国の希望を語っておられた、その祈りの賜物であると私が言った時感じました。だいぶ弱られて、点滴だけになられて、もうあんまり長くないかもと施設の方、またお医者さんにも言われたそうですけれども、私は原田兄弟のお父様の姿に命の強さを感じていました。やっぱり浪江町でずっと梨屋さんを長いこと続けておられたからでしょうか、だいぶ点滴だけになって痩せられはしましたけれども、その心臓は強くて、また私も握らせていただいた手や手首は骨も太くてしっかりとしておられました。だんだんとあまり訪ねていっても反応もなくなってこられましたけれども、私も訪ねるたびにその耳元で御言葉を読んで一緒にお祈りをさせていただきました。イエス様が原田兄弟のお父様の心に入ってくださっている、イエス様が間違いなくこの兄弟のこの人生を、この心を導いてくださっている、私は共に時間を過ごしそのように感じて確信させられていますけれども、どうぞ明日の葬儀においても天国での再会の希望が与えられて、またご家族にも慰めが注がれるようにと祈りつつ四式をさせていただきたいと思っています。やっぱり緊張もしますけれども、多分お腹も痛くなると思いますけれども、でもいつも皆さんのお祈りに支えられていますので感謝いたします。そんな緊張している私にとって、よしと新学生の助けはやっぱり大きいものがあるんですね。神様がこの教会に使わせてくださったのだと改めて心から感謝しているところです。皆さんもお気づきだと思いますけれども、よしと新学生は賜物豊かな方ですよ。私にたくさんある苦手な分野もよしと新学生はとってもよくカバーしてくださって、本当に助かっているんですね。先週中この教会で大きく変わったところあるんですが、何かご存知ですか？気づかれましたか？それはですね、 Wi-Fi の電波が強くなったんです。といっても電波は見えないし、 Wi-Fi っていう言葉が右の耳から左の耳に素通りしてしまう方もおられるかもしれませんけれども、携帯電話とかパソコンを使う上でとっても便利なインターネットが、線をつながなくても電波によって拾って使えるように、それもこのチャペルのどこにいても、1階のホールにいても、こっちにいても、2階の隅にいても、こっちの隅にいても、しっかり電波を拾って使えるように、アメリカ人のベックチームが来る前にと、よしと新学生が先週中改良してくださったんですね。パスワードを使うには入れる必要はあるんですけれども、パスワード必要な方は聞いてくださいね。すべての人にとって便利なように、すべての人にとって使いやすいようにと、このチャペルはさらに充実してきているんです。とはいえ Wi-Fi の電波は もしかしたらパソコンとか携帯電話を持っていない人にとってはそんなに必要ではないかもしれない。でも全ての人にって声を大にして強調して話す私は、ここから無理やりメッセージにつなげていこうとしているんですね。気づかれましたか？そうです。もっともっと全ての人に必要なものがこの教会にはあるんです。全ての人に必要なものを今日の箇所でペテロは声を大にして伝えようとしているんです。私たち一人一人もそうでした。施設に入っておられた原田兄弟のお父様もそうでした。全ての人が神様の大きな愛を知って、全ての人が神様の救いを受け取ることができるならば、天国の約束をこの胸に抱くことができるならば、それはなんと素晴らしいことでしょうか。今日のメッセージのタイトルにもつけました、イエス・キリストは全ての人の主です。イエス様は全ての人の主、全ての人の救い主です。このタイトルは聖書の御言葉からそのまま取りました。これはかつてペテロがした本当に大きな宣言です。キリスト教会の歴史がこのペテロのこの宣言から大きく動き始めようとしているんです。先週もご一緒に確認しました、ローマ帝国のイタリア隊百人隊長コルネリオとイエス様の十二使徒のリーダー的存在であったペテロが聖霊なる神様の導きの中でいよいよ出会うんです。そしてそれぞれに神様が見せてくださった幻を照らし合わせた時にペテロは力強く宣言したんです。イエス・キリストは全ての人の主ですと。私たちも今日ご一緒にこの出来事を見てまいりたいと思います。そして今日は特にイエス様は全ての人の主であるという時に、私たちの目はいよいよ教会の外にも、そして教会の内側にも向けられていくのだということ。イエス・キリストは全ての人の主である、その時私たちの目は外に、そして内側に向けられていくのだということ、この両面をですね今日はご一緒に見てまいりたいと思います。それではまず今日の箇所の34節から36節まで、ちょっと長いですが一気に34から36節までご一緒に読んでみましょう、はい、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。さあペテロはこの34節から口を開いて語り始めました。もちろん腹話術師でもない限り誰でも口を開いて話すんですけれども、この口を開いて話し始めたという時に、この表現はこれから語られる内容がとっても大切だということを示す表現なんですね。ですからここから語られるメッセージはペテロの、またこの使徒の働きにおいて異邦人への最初の説教で、そして内容も大きな転換期となるとっても重要な事柄を含んでいる、口を開いて語り始めたメッセージなんです。といってもどうでしょう皆さん、この今読んだ34節から36節の内容、どの国の人でも神様に受け入れられる、イエス様は全ての人の主である、これは今日聖書を読む私たちにとってはそんな何でもない、むしろ当たり前のことのように感じるメッセージかもしれませんね。しかし先週も確認しました、ユダヤ人として生まれ育ったペテロにとってこのことはとっても大変な、とっても重大な内容でした。もう革命的とも言える内容です。ユダヤ人にとって異邦人が救われるということ、割礼を受けなくても救われるということ、これは働かないのにお給料もらえるようなもので、とってもとっても信じられないことだったんです。イエス・キリストは全ての人の主である、ペテロがこの結論を理解して、 その口から発言するに至るまでは、実は神様の細やかな配慮と準備があったんです。この34節でペテロは、これで私ははっきり分かりましたと言ってますけれども、これでと言われている、ここに至るまでのその神様の配慮、準備、出来事とはどのようなものだったんでしょうか。時間の関係もあるので、先週も確認した箇所については説明は今日は省きますね。ぜひ10章の1節からの箇所を読んでみてくださいね。この箇所には異邦人であり百人隊長であるコルネリオとその親族友人みんな救われていくという革命的な出来事が書かれてあります。先週の箇所で皆さん覚えてますか。コルネリオから使わされてきた3人のしもべたちと、そしてペテロはご聖霊の導きによって劇的な出会いを果たしましたね。そしてさらにご聖霊に、ペテロよ、ためらわずに彼らと一緒に行きなさいと促されたペテロは、その明くる日、ヨッパのクリスチャン数人と一緒にコルネリオがいるカイザリアへと出かけて行ったんです。こうして神様の声にすぐに従ったコルネリオの信仰と、異邦人のところにためらわず行きなさいというこの神様の命令に従ったペテロの信仰によって、いよいよ福音が異邦人の世界にも広まっていくという大きな大きな第一歩がなされようとしたわけです。伝道はこの両者の応答によって成り立つんですよね。さて、ヨッパを旅立ったペテロたち、その翌日いよいよカイザリアに到着しました。コルネリオは神様の導きに従順に従って、聞いたこともない名前だったかもしれない、だけれどもペテロを従順に招いて、そしてコルネリオは親族や友人、できる限りの人々を自宅に集めて、ペテロの到着を今か今かと待ってました。きっとコルネリオは神様の言葉を聞くことができるという期待に大きく胸を膨らませていたんでしょう。今日読みませんが、10章の25節を見ると、到着したペテロの足元に、ようこそ来てくださいましたってひれ伏すほどだったんです。ペテロは私も人間だよって、そんな彼をすぐに起こして言葉を交わしながらお家の中に入っていきました。ついこの4日ほど前まではペテロにとって異邦人の家に入っていくということ、異邦人と一緒に語り合うなどということも、何度も言うようにとてもとても考えられないことでした。しかし神様の細やかな準備によって備えられたペテロはためらわないで彼らに語り始めたんです。今日の話の流れをちょっと確認するために、引用箇所の丸1番に今日の箇所のちょっと前、28節29節を挙げていますから、ちょっと流れを確認するために、ペテロがコルネリオのお家に着いた時に発した言葉はこうでした。28、29をご一緒に読んでみましょう、はい、彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりすることは立法にかなわないことです。ところが神は私に、どんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けた時、ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。ペテロにとってはこれくらい大きな出来事だったんです。それを聞いてコルネリオは、4日前の祈りの時間に見せられたヨッパにいるペテロという人を招きなさいという幻を改めてペテロにも説明しました。そして言いました。じゃあ丸2番に33節も挙げてますから、10章33節もご一緒に読んでみましょう、はい、それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。このコルネリオの姿勢こそ神様の御言葉を聞く者の姿勢であるべきですよね。彼の福音を伝える人をただ待ってるだけじゃなくて、自ら招いて、そして一緒に聞きましょうと多くの人々を呼び集めて、 そして語られる言葉を一つ残らず全て聞こうと、何よりも神様の御前に出ているのだという、この姿勢に私たちも習うものでありたいと思います。さあ、こうしたやり取りがあって、コルネリオが見た幻、ペテロにも見せられた幻、この二人の幻を合わせてみて、今日の箇所の34節に戻ると、これで私ははっきり分かりましたとペテロは言うに至ったわけですね。神様はどんな方ですか？二つの幻を合わせると分かりましたよ。神様は偏ったことをしないお方なんだと。ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、次の35節にあるように、全ての人を同じように受け入れられるお方なんだと。神様は全ての人に等しくその大きな愛を注いでおられるお方なんだと。その神様の偏りのない大きな愛の具体的な成就として、36節にあるように、イエス・キリストによって全世界に平和を述べ伝えて御言葉を送ってくださったんだと。このイエス・キリストは全ての人の主です。そうペテロははっきりと力強く宣言したんです。そしてさらにペテロは次の37節から、そして43節の部分で、ちょっと今日は細かく見れませんが、異邦人コルネリオたちにメッセージを語ったんです。イエス様の誠の預言者としての、また誠の祭司、誠の王としての、そのイエス様の生涯についてペテロは語り始めました。そして十字架と復活についても語りました。復活後一緒に食事をした自分たち自身がそのことの証人であるということも、そして自分たちはそのことを伝える使命を与えられているんだということも、そして43節に至っては、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しを受けられるのだということ、このように短い中にもイエス様の福音をペテロはギュッと要約して、次々とコルネリオのお家で、コルネリオに、そこにいた人々に語り続けていったわけですね。ペテロがなおも話し続けていくときに、そこに驚くべきことが起こりました。じゃあ44節をご一緒に読んでみましょう。44節を読みましょう、はい、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。あたかもこの使徒の2章に書かれているペンテコステの日の出来事のように、このカイザリアにおいても、異邦人が集う家の中にあっても、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになったと言うんです。その場に居合わせたペテロに同行してきたユダヤ人クリスチャンはびっくりしてしまいました。45節を読んでみましょう。45節も読みましょう、はい、割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らは驚きました。なぜならば割礼を受けてないもの、異邦人にまで聖霊がまさか下られるとは、もう全く想像もしてなかったからです。救いはユダヤ人だけのものじゃないんだって、全世界の全ての人のためのものであるということが、他でもないこの時からはっきりとしたんです。そして46節、聖霊を受けて異言を話し神様を賛美するのを聞いたペテロは、その大きな恵みに対する応答としてバプテスマを受けなさいと当然のように進めています。では47、48節も読みましょう。47節、48節続けて読みましょう、はい、この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。ペテロはこのように間髪入れずにコルネリオたちにバプテスマを受けるようにと指示をしました。 そしてさらに数日間カイザリアに滞在し交わりを持ちました。皆さん、このあとペテロは数日間カイザリアに滞在してエルサレムに戻っていくんですけれども、エルサレムに戻っていくときにペテロこの後どうなったかちょっと紹介しましょうか。何あなた異邦人のところに行ったのって、異邦人のところに行ったことを非難されたんです。非難され、そういう非難するユダヤ人クリスチャンにペテロはこの出来事を説明しなければなりませんでした。それが今日の箇所の続き11章に書かれているんです。11章を見ると皆さん、また同じ出来事書くのって。だってペテロは説明したって書けば読む私たちにはどんな出来事があったか分かるんですよ。でもまた改めてこの出来事のあらすじを追って繰り返して同じ内容、11章18節まで長々と書かなければならないほど、これは重要で決定的な意味を持った出来事であったわけです。さあ、いかがでしょうか。改めてここまで使徒の働きをずっと読み進めてくる中にあって、またこの今から約2000年前のカイザリアで起こったこの出来事、いや、めでたしめでたしのいい話だった、でも別に私たちには関係はない、ではなくて、むしろ関係大ありなんです。いよいよこの流れの中から異邦人伝道、世界宣教が本格的にスタートしていくんです。ペテロが神様の言葉に従ったこの出来事、この確信によってイエス・キリストは全ての人の主なのだからと、いよいよ世界中に出ていくことになりました。イエス・キリストは全ての人の主ですと告白しながら、そしてかつて語られた全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいというイエス様からの大宣教命令に促されて、使徒たちが、そして多くの弟子たちが、そしてさらに多くの宣教師たちが世界中へ出て行ったのではないでしょうか。今私たちは当たり前のようにこの聖書を手にして読み、また毎週礼拝していますけれども、約2000年前のこの流れの中から始まって福音はアジアの各地に、そしてヨーロッパにまで伝わって、さらにアメリカにまで伝わって、そして遠い遠いこの小さな島国日本にも福音は伝えられた。多くの方々の祈りと犠牲、働きによって今日この東北の福島の浜通り、このいわき市の泉で神様にこうやってみんな揃って礼拝をお捧げできる、これは本当に驚くべき恵みではないでしょうか。私たちはこの大きな恵みを覚えるものでありたいと思います。だって戦後間もない1947年、その時人口2700人、たった2700人だったという大熊町にホレチェク先生ご夫妻がはるばるアメリカから船に乗って、その翌年には柿崎先生がそこに来てくださって、もちろん私は戦後すぐの日本の状況分かりませんけれども、戦後間もない本当にいろんな面で非常なご苦労があったのではないでしょうか。しかしその日本に、東北の田舎にも大宣教命令に促されて宣教師が応答して来てくださったんですよね。35年前に明先生ご夫妻が大熊町に赴任されてからもどんなにご苦労があったことでしょうか。今私たち改めてそこで積まれたその祈りと伝道の働きを覚えて、全ての人の主である神様を崇めたいと思います。そしてそれはどんなに大きな震災に遭おうとも途切れることはなかった。教会は消えてしまうかと思ったけれども、消えてしまうことなく、さらに世界中からの祈りが寄せられて、こうやってドイツから宣教師をお迎えすることになりました。またアメリカからのチームを今年で6回目、また今年も迎えようとしています。神様は私たちこの福島第一聖書バプテスト教会をも大いに用いてくださって、イエス・キリストは全ての人の主であるということをさらにこの地で多くの人々に伝えようとしてくださっているのではないでしょうか。さあ、皆さんいかがでしょうか。その恵みを覚えるときに、今日の箇所のペテロの姿を見るときに、私たちの目も外へと、そして内へとも向けられていくのではないでしょうか。まずは私たちの目を外へと向けてみるならばどうでしょうか。私たちはイエス・キリストは すべての人の主ですって読みはする、告白しながらも、もしかしたら時に私たちの側で勝手な思いで、いやこの人は違うんじゃないか、この人は無理なんじゃないかって制限してしまってはいないでしょうか。私たちもペテロのようにイエス・キリストはすべての人の主ですと多くの人々に福音を伝えてまいりたいと思うんです。よく言われますよね、天国でできないことがあるって知ってますか。天国でできないこと、賛美も祈りも天国でできますけれども、福音を述べ伝えることは天国ではできない。確かにそうですよね。私たちの目を外へとも向けて、私たちの生い立ちとかいろんな方々との出会いとか、これまでしてきた経験なども全て神様からのものならば、それは神様からの賜物として私たちに委ねられているものです。私たちはそれらを用いてまいりたいと思いますね。使徒の働きの9章で劇的な救いを体験したパウロも後に手紙の中で言っていますね。引用箇所の丸3番にちょっと長いですが、ローマ人への手紙の10章の11節から15節まで挙げていますので、まずは11節12節パウロは後にこんなふうに書いています。11、12をご一緒に読んでみましょう、はい、聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。イエス様に信頼する者は失望させられることがない。イエス様はすべての人の主であり、すべての人に対して恵み深いお方である。だからこそ13節を読んでみましょう。13節を読みましょう、はい、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。主の御名こそ唯一の救いの御名です。主の御名を呼び求める者は誰でも救われます。主が暗闇に光を照らしてくださって、どんな時も恐れるなと励ましてくださって、どんな時も揺るがない平安を与えてくださる、この主こそ確かな希望です。その主の御名を私たちは知っています。その御名を呼び求めることができます。これは何という幸いでしょうか。その幸いを覚えるときに、パウロもこの手紙を読む私たちにチャレンジを与えているのではないでしょうか。14節をご一緒に読んでみましょう。14節、はい、しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。確かにそうですよね。信じなくては呼び求めることはできません。聞かなければ信じることはできません。そして述べ伝える人がいなくては聞くことができません。私たちだからこそ伝えられる人がいるのではないでしょうか。私にしか、皆さんにしか伝えられない人がいるのではないでしょうか。そこには恐れや抵抗があるかもしれません。しかし主が宣教師を使わして、ベックチームを使わしてくださるように、私たちをもそれぞれの場所に使わしてくださっているんです。15節も読んでみましょう。15節も読みましょう、はい、使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。さあいかがでしょうか。あなたの足はなんと立派なことでしょうって神様に喜んでいただけたら最高ですよね。以前ポップタイムでも少しお話をしたんですけれども、1年半ほど前から私たちの教会に来てくださっているある兄弟はですね、本当にチラシをよく配ってくださる方なんですね。これは自分自身の健康のためですって言って、いつもチラシをあちこちに配って、もし皆さんのお家にも教会のチラシが入ってたら、それはその方が配ってくださったものだと思います。いつの頃からかその方と私なんだか競争のようになってですね、私がチラシを印刷して受付に置く、 その方が配るためにごそっとたくさん持っていく。あっという間に少なくなって私がまた印刷しておく。するとまたすぐその方が持っていってくださる。もう多分すでに泉は全域に、さらに近隣の地域にも数回にわたってその方配ってくださっていると思います。それは大変な時もあると思います。突然の雨に降られてびしょ濡れになったこともあったり、暑い最中は汗だくになると思います。またその方が私の妻に話してくださったエピソードはこうでした。あるお家のポストに、そこにもやっぱりチラシを入れたんだと。チラシを入れたところ、その家のご主人がガラガラっと突然出てこられて、勝手にこんなもの入れるなって怒鳴って、そして目の前でそのチラシをビリビリに破いて投げ捨てたんですって。いや、配るのにも見極めと知恵が必要ですねって、その方は笑いながら話されたそうですけれども、いや、どんなに怖かったかなって思いました。そのチラされたチラシのそのかけらを拾い集めるのはどんなに心がつらかったかなって思いました。その方は決してがたいが良いわけではなくて、足も細いかもしれない。しかし神様はその方を見て、どんなにあなたの足は立派だって喜んでるんじゃないかって思わされたんですね。皆さん、誰かが伝えなければ聞くことができない人がいます。神様は私たちをもそれぞれの場所に使わせてくださっています。ある人はチラシを配ることができるかもしれない。チラシを配ることができなくても、何気ない普段の会話を通してでも、そこで発する小さな小さな一言でも、散歩中に交わす何気ない会釈、何気ないその笑顔、その背中を通してでも、私たちも主の御名を伝えてまいりたいと思うんです。私たちは祈りながらキリストの良い香りを放ち続けるものでありたいと思いますね。さあ、私たちは大きな恵みをいただいているものとして、目を外にも向けて、イエス・キリストは全ての人の主ですと、いよいよ告白してまいりましょう。そしてまた私たちの目を今一度内へとも向けるならば、この使徒の働きの10章で、共に集まり共に御言葉に耳を傾けていたその全ての人々に聖霊がお下りになりました。そしてみんなで神様を賛美しました。何度も説明しているように、これは当時の人々にとって、そしてペテロにとって信じられないような大きな大きな出来事でした。人間の偏見というものは本当に根深いものです。それが取り除かれるには大変な努力が必要だと思います。だから神様はここで誰の目にも明らかに驚くようなことをなさって、彼らの目を開かれたのではないでしょうか。この時から救いは世界の全ての人のためのものであるということがはっきりとしたのでした。そこにはいろんな人がいたと思います。使徒もいれば、ヨッパから同行してきた先輩となるクリスチャンたちもいました。そこにコルネリオもいれば、異邦人である彼の親族や友人たちもいました。きっと子供からお年寄りまで、そこにはみんな集っていたのではないでしょうか。共に集まり共に耳を傾けていた、そのすべての人に同じ聖霊が下ったんです。そしてみんながバプテスマへと導かれて、一つの家族、一つの体にされたんです。このことはともすると、当時のクリスチャンの間に派閥を作りそうな、非難の的になりそうな、そんな出来事でした。ペテロがエルサレムに帰った時、みんなに責められました。しかし11章にあるように、ペテロは一生懸命丁寧に丁寧にこのことを説明しました。それほどまでに教会の一致は損なわれやすくて、でもとってもとっても大切なものなのではないでしょうか。引用箇所の丸4番に第一コリント12章12節13節を挙げてますから、ご一緒に読んでみましょう。これを読んで終わりますが、第一コリント12章12-13読んでみましょう、はい、ですから、ちょうど体が一つでも、それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあっても、その全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、 奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。一つの御霊によってバプテスマを受け、一つの体とされた私たちです。さあ、いよいよお互いに受け入れ合って愛し合って、みんなで一致して歩んでまいりましょう。私たちの目を外に向けて、そしてまた同時に内にも向けて、みんなで天を見上げて歩んでまいりましょう。みんなで聖霊の風に乗って前進してまいりましょう。それではピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら黙祷をいたしましょう。いかがでしょうか。続けて見ていますこの使徒の働き、この10章に至って教会の歴史は大きな大きな転換期を迎えました。ここからイエス・キリストは全ての人の主である、その告白に基づいて全世界に福音は広まり、それが今日私たちもこの場に集い一つとなって礼拝できる、この恵みを改めて覚えるものでありましょう。イエス・キリストは全ての人の主である、そう私たちが告白することができるならば、私たちの目はどのように変えられるでしょう。外を見るときに、イエス・キリストは全ての人の主である、語る人がいなかったらどうして聞くことができるだろう。神様は私たちをもそれぞれの場所に使わせてくださって、私たちを通しても神様の愛をあの人にもこの人にも伝えたいと願っておられるのではないでしょうか。そこで私たちは何ができるでしょう。大それたことはできないかもしれない、しかしそこで発する小さな一言が、そこで交わす小さな笑顔が、その背中が神様の香りを放つものでありたいと思います。神様がかつて宣教師をこの浜通りに使わし、そして今もドイツからの宣教師を使わし、アメリカからのチームを使わし、いろんな人を使わしてこの教会で大きな御業をなそうとしてくださっています。私たちもその神様の流れの中で、その風に乗って用いられるならば、なんという幸いでしょうか。またうちにも目を向けるときに、すべての人の主イエス・キリスト、この教会はそのイエス・キリストの体です。一つの御霊を受けた、一つの御霊を飲むものとされた、私たちはお互いに受け入れ合い愛し合い、みんなで一つの体としてすくすくと成長していける、そんな体となっていきたいと思います。皆さんは今日どのようなことを語られて、またどのようなチャレンジを受け、またどのような新たな一歩へと背中を押されているでしょうか。それはイエス様からの心へのノックです。それは聖霊が風のように自由に今私の心に吹いてくださっています。どうぞその流れを遮ってしまうことなく、その流れに従って一歩を踏み出しましょう。そうするときに新たな景色が広がります。今まで心の中にあった固くなっているものを今明け渡してみましょう。神様が素晴らしい御業を成してくださいます。お祈りします。天の父なる神様、あなたがこの世界を、この世を独り子を与えるほどに愛してくださいました。そのイエス・キリストは全ての人の主です。これは私たちが心から信じて告白するあなたへの告白です。神様、どうぞ私たちがこのイエス・キリストは全ての人の主である、この告白に基づいて 目を外へ向け、内へ向け、何よりも人を見て自分を見て一喜一憂する歩みから神様だけを見て歩む歩みへと、今日またここから一歩踏み出させてください。私たち一人一人を神様が、土の器ですけれども、欠けだらけですけれども、ひびだらけですけれども、そこから神様の栄光をにじみ出させてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちを神様お導きください。それぞれの場所で用いてください。私たちの小さな祈りが、小さな一言があなたの香りを放つものとして用いられますように。神様お一人お一人を祝福してください。あなたの大切な器です。どうぞこの夏の間健康が守られますように、お一人お一人に神様の祝福がありますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。